おはようございます。高原豪一郎です。先日ラジオで A 六助さんがとある板前さんの言葉を紹介しておられました。お客さんがマグロを食べる、そのマグロを釣った漁師は金を取る、運んだ人間も金を取る、市場で売った魚屋も金を取る、我々板前も料理を出して金を取る、ところがマグロは一銭も金を受け取ってない、これがどうも腑に落ちないんだって言うんですね。心優しい板前さんはマグロのことまで遡って考えられたんですが、私はもう一歩先、そのマグロをお作りになった創造主である神様のことを思いました。この世界にあるすべての命あるものを作った方は神です。海の中に魚を作った方も神なんです。そして神様は私たちからビタ一文も取っていないんですね。感謝を捧げるべき相手がいるとするならば、それは人の命を生かすためになくてはならないものをふんだんに与えてくださる創造主ではないでしょうか。さて、聖書の中にこんな言葉があります。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。さて、聖書とは清い書と書くので、清いことばっかり書いてあると思いやすいんですね。ところがいざ開いてみると、人間の罪について、これでもか、これでもかと書かれてあるんです。しかも読んでる人は、その罪の指摘に対して、あんまりピーンと来ない人がほとんどなんですよね。なかなか自分のことを罪人だとわからないからです。ところで、聖書で言う罪人とは、どういう意味なんでしょう。一言で言うと、神を無視して生きる人のことです。神がいてもいなくても、私とは関係がない。神から離れて自分の力で人生を生きるという態度を聖書は罪と語るんですね。どうして神を無視して生きることを罪とまで言われなければならないんでしょうか。人格ある者に対する最もひどい仕打ちは無視することだからです。先日26歳の娘さんが今は亡き父親のことを思い出して書いたエッセイを読みました。失語症になったお父さんはどんどん記憶がなくなり話せなくなっていきます。ある時ナースがお父さんに聞きました。お名前は？福井よしこです。それを聞いていた娘さんは言いました。お父さん、それ私の名前でしょ。第一お父さん男でしょ。じゃあ福井よしおかな。安尾でしょ。一度大笑いしたけれど、私は廊下に出て一人号泣しました。何もかも忘れていくのに、娘の名前だけは最後の最後まで覚えていてくれたからです。お父さんありがとうっていうエッセイです。愛する者に最後の最後まで覚えられているということが何よりも深い喜びであるとするなら、愛する者に自分の存在を完全に忘れられるということは何よりも深い悲しみとなるのではありませんか。私は毎年いくつかの児童福祉施設に行きます。そこには実の親から虐待された子供たちが共同生活しています。彼らの中には暴行を受けて死ぬ直前まで行った子供もいるんです。ところが多くの子たちが施設の中で何より願っていることは、その親たちが迎えに来てくれるということなんです。あんなにひどい目に遭わされたのに、それでも子供たちは自分の親を慕って迎えに来るのを待っています。そして仲間の親が迎えに来た時は、皆自分のことはどうなるんだろうと思って苦しくなります。どうして僕の親は迎えに来ないんだろう。迎えに来ないのは見捨てられたからではないかと思うと、胸が潰れるほどの悲しみが湧いてくるのです。そしてその悲しみは簡単に癒すことはできません。愛してくれるはずのものから愛が返ってこないことは、人格あるものをこれほどまでに闇衰えさせるものなのです。あなたを作りになった神様は、あなたを愛し、あなたを慈しみ、あなたを支え、あなたを生かし続けてこられた方です。 あなたに恵みを注ぎ続けてこられた方です。当然人間から愛の応答を期待できる方です。しかし人は神なんか関係ないという態度で生きてるんですね。ですからこの態度を罪と語るんです。罪とは神との断絶のことを言うんですね。人は自分の作り主との関係を切ったままで生きています。そして神から離れたこの罪のゆえに人は死ぬものとなったと聖書は語るんですね。何年か前私は呪われた家系ケネディ家という記事を読み、大変違和感を感じたことを覚えております。まあ今から50年ほど前、アメリカに史上最年少42歳で大統領になったジョン・ F ・ケネディという人がいたんです。彼は暗殺されてしまいます。彼には二人の弟がいました。すぐ下のロバート・ケネディという人は、兄の後を継いで、大統領候補として立候補中、暗殺されました。47歳の若さで亡くなります。その下のエドワード・ケネディは、乗っていた車が湖に突っ込んで、同乗していた女性が死んでしまいます。ロバート・ケネディの長男は、スキーの最中、樹木に激突して死んでしまいます。ジョン・F・ケネディの長男は、乗っていた飛行機が墜落して死んでしまいます。彼らの一族と跡取りは、次から次へと事故にあって、みんな死んでしまったので、この家系は呪われてると言うんですね。しかし、一族みんなが死んだと言うんだったら、実は我が家も同じです。私の父も、私のおじいさんも、私のひいおじいさんも、私の先祖は全員死に絶えました。そしてラジオを聞いてるあなたのご家族も全員いつかは亡くなりますね。人は事故や戦争や病気で亡くなるんでありません。極端なことを言えば、世の中からすべての事故、すべての戦争、すべての病気をなくしたとしても、人はいつか死ぬのではありませんか？人は、神から離れた結果、死ぬものとなったのです。しかし神様は、私たちをこの死と死後の裁きから救うために、救い主イエス・キリストを送ってくださったんです。キリストはどのような方法で、あなたを罪から死から救ってくださるんでしょう。あなたが一生に犯す、すべての罪を丸ごと背負って十字架につき、あなたの代わりに罪の裁きを引き受けることによって、あなたを無罪とするという方法です。キリストは、あなたを愛するあまり、あなたの代わりに罪とされ、償いをしてくださったのです。そして死後、三日目に復活し、今生きて、あなたを助けるために、あなたのすぐそばにおられる方なのです。私は昨年、長野県の戸隠というところに行きました。山の中の狭い一本道を何人かの友人たちと歩いておりました。そうしましたら、前の方から四五人の方々が歩いてこられたんですね。その中の一人は外国の方です。狭い道ですので、すれ違う時には、お互いに道を少し譲りながら過ぎ去っていったんですが、この外国の方を私はどっかで見たことがある。でもどうしても思い出すことができない。誰だったかなーって、しばらくしてようやく気がついたんです。プロ野球のロッテのバレンタイン監督だったんですね。しまった！サインをもらっといたらよかった！しかし、後の祭りです。すでに何十メートルも後方へ隔たっていたからなんです。チャンスは過ぎてしまうと、もう自分のものとはならないんですね。そしてそれは、キリストとの出会いについても言えるのです。今、生けるキリストがメッセージを通してあなたに近づいておられます。どうぞこの方を今のうちに自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。